77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上啓司です。農業をテーマにしたバー、農家バーナヤからお送りしますナヤラジオは、農業をあらゆる視点からありのままにお話しする新感覚農業バラエティです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上啓司が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など、農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけで始まりました、ナヤラジオ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は3月13日ですね。3月13日は何の日、3月13日はわからないんですけど、明日は3月14日ですね。はい、ホワイトデーですよ。忘れてないですか、男性の皆さん。忘れてないですか。私ちゃんと覚えてましたよ。はい、明日まで、ですね、お返し用意しないといけませんね。はい、でもまあホワイトデー、日本語で言ったら白い日ですよ。はい、白い日、なんで白い日なんだろうっていうふうに思うんですけど、私ホワイトデーがですね、なんでできたのかっていうのがちょっと、知らないんですね。なのでちょっとね、今調べてみました。で、今見てみたら、ホワイトデーの起源については諸説あり、ホワイトデーの時期になると様々な企業陣営がそれぞれ元祖だと主張しているっていうふうに、手元の資料に出てるんですね。はい、まあ、結構ありますよね、うちが元祖だとか、うちが、最初に始めたんだみたいな、はい、そういうのをこうお互いがこう主張するっていう、まあ、結構そういうの、面白くて好きなんですけど、どんな説があるのかなと思ってちょっと今ですね、こう資料を用意してみたんですね。はい、これ今ざっと見てみたら、まあ、確かにいろんな会社さんとかですねが、元祖をこう主張してなかなか面白いんですけど、ちょっとこう資料の中からですねピックアップさせていただきますと、一つ目がですね、こう富士は栄和説ってあるんですね。富士屋って言ったら、あの、ね、お菓子で有名なあの、会社ですよね。で、この富士屋栄和説っていうのがですね、どういうのかっていうと、もう日本でですねバレンタインデーが定着するに当たってですね、お菓子業界で、まあ、それにお返しする日を作ろうっていう風にな案が出されたそうなんですね。で、このお菓子業界がこう昭和40年代くらいからこう独自に、お返しのですね、そういう日を定めて、で、ビスケットとかですね、マシュマロ、キャンディーなどをこうこうお返しの贈り物として、宣伝するようになったっていうふうに言われてるんですね。で、この最初に登場するのがこの富士屋も、またそうなんですね。で、これリターンバレンタインという、まあ、最初はそういう名前で始めたらしいんですけど、お菓子をですねこう宣伝するようになったのがこう始まりだというふうにですね、この富士屋は、こういうふうに主張してるみたいなんですね。 で、でこのと、富士屋と一緒になってこう協力しているのがこの英雄はって言って、こうマシュマロ会社ですね、マシュマロを作ってる会社さんなんですけど、が協力して3月14日に、ホワイトデーとしてこれ始めようよというふうに言ったのが最初というふうな説があるんですけど、これだけじゃなくて他にもあるみたいですね。はい、こう2つ目がですね、石村万盛堂説ってあるんですね。この石村万盛堂ってこう何の会社なんだろうと思ったら、これ、福岡市のですね老舗お菓子屋さんなんですね。で、これ、まあ、これ商品名見て私も思い出したんですけど、これ鶴の子ですね。これはですね、皆さん食べたことありますか。結構 あの人気のお土産物になったり、してるんですけど、この鶴の子っていうのはあんがですね、こう白いマシュマロの中に入ってる、まあ、そんなお菓子なんですね。で結構甘くて美味しいお菓子なんですけど、これをですね、ホワイトデーに、マシュマロを、お返しするのはどうかというふうに言い出したのが始まりだというふうな、そういう説もあるみたいですね。はい、でこれが、まあ、最初にしたのがですね、昭和53年1978年に、福岡の百貨店岩田屋とですね、一緒に始めたのが、ホワイトデーの始まりだという、もう一つの説ですね。はい、でもう一つありますよ。これは、あ、これは何なんでしょう、何て読むんでしょうか。全アメ協、全国アメ菓子工業協同組合、あ、そんなのがあったんですね。はい、それがですね、1978年昭和53年に始めたのが、始まりだというふうに言われてるんですけど、あ、これさっきの石村万世堂さんとこう同じ年年ですね、昭和53年、はい、で、この全国アメ菓子工業協同組合が、キャンディーを贈る日として始めたのが、ホワイトデーの始まりだという説もあるらしいですね。はい、というのもこのホワイトデーという、こう名称がですね、あ、ここにでようやく名称が分かりますよ。名称がですね、英和辞典のホワイトの項目にシュガーやスイートといった解説が、記載されており、若者の 純愛や砂糖をイメージさせるものであるという、意味があるそうなんです。なるほど、まあ、だからホワイトデーって言われるようになったということなんですね。あ、どうして白い日なんだろうってちょっと、疑問に思ってたんですけど、今ちょうど、その疑問が分かったところでした。はい、まあそんな感じでですね、ホワイトデーの、秘密がちょっと今分かったところなんですけど、今日のナヤラジオはですね、明日がホワイトデーということで、ホワイトデーを控えてるということでですね、白い野菜をテーマにお話していきたいと思います。まあ、白い野菜いろいろありますよね。はい、もういろいろあってもう本当に種類が多いんですけど、まあそんな中から、まあ、特にですね、こう白いものっていう、こう白の色にこだわってからですね、白い農産物についてどんどんお話していきたいと思いますので、今日もですね、番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、お送りしていますナヤラジオ、今日は、ホワイトデーを明日に控えて白い野菜ですねをテーマにお話しているんですけれども、はい、今その野菜のお話しする前にですね、びっくりする情報が飛び込んできました。はい、この手元の資料によりますと、これはホワイトデーの返礼の金額についてのアンケートがあるんですね。はい、皆さんいくらくらいで返してます？はい、まあね、その本命だったりとか、あとはまあいわゆる義理だったりとかで、まあ、金額変わってくると思うんですけど、はい、この、まあ、返礼の金額ですね、こう女性が希望する返礼の金額がここに出てるんですね。はい、でこれがコミックシーモアが2016年2月に調べたアンケートによりますと、20代から30代の女性が希望する返礼の金額は、まあ、一番多いのが500円未満で 27% の方がそう回答してるみたいなんですね。はい、なんかつつましいですね。500円未満って結構安いですもんね。はい、で次いで500円から1000円未満が 24% ということで、はい、なんかこう高いのをこう、ね、希望するって意外とあんまりないんですかね。はい、で実際にじゃあ男性はどう考えてるかというと、ブライダルジュエリー専門店の銀座ダイヤモンド白石が2016年2月に調べたアンケートによりますと、20歳から35歳の男性が、好きな人、まあ、いわゆる本命ですねへのホワイトデーの返礼をするときの平均予算は、まあ、一番多いのが500円から1000円未満ということで、これ 22% で、次いで1000円から2000円未満の 21.2%、まあ、1000円から2000円未満とかだったらまあありそうなんですけど、一番多いのが500円から1000円未満だったんですね。なんかこれ結構意外でしたね。結構こう皆さん高いものとかを頑張って探したりとかしてるのかなって、まあ、そういうのをこう求められてるのかなと思ったんですけど、これは何なんでしょうかね。世相を反映してるんでしょうか。なんか意外と結構安いですね。はい、びっくりですね。でこれだ、まあ、ただ、ほとんどの男性がもらった額よりも、やや多くお返しするっていうふうに回答してるんで、まあ、一応ねその、 お返しのこう気持ちは、まあ、結構あのしっかりあるのかなというふうにも思いますね。はい、というわけで、明日はホワイトデーなので白い野菜、ね、白い日ということで白い野菜について、今日はお話していきたいと思います。はい、まあ、白い野菜といってもいろいろあるんですよね、もやしとかあと大根、カリフラワー、ネギ、まあ、白菜もそうですねとかいろいろあるんですけど、まあ、そんな中でも広く共通しているのが光を遮って育てているっていうものが結構多いです。まあ、例えばもやしなんかもですね、室内で光を当てずに育てますし、大根なんかも光を遮るってわけではないんですけど、あの土の中で育っているので、ですのであの白いですよね。はい、まあ、あとは洞窟とかで育てる野菜もあったりするんですけど、まあ、そんな中で、まあ、普通に栽培したら緑だけどあえて光を遮って白く育てますよっていう野菜の代表的なものがホワイトアスパラガスだと思うんですね。はい、アスパラガスといったら緑ですけど、ホワイトアスパラガス、はい、その名の通り緑ですね。まあ、流通してる時期が短いですし、あとまあ普通のアスパラガスに比べて生産量も少ないので、もしかしたらあの食べたことないよとか調理したことないよとかいう方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、皆さんどうですか、ホワイトアスパラガス好きですか、普通のアスパラガスと比べてどうですかね。私はホワイトアスパラガス大好きですね。時期が短いんで、まあ、確かに食べる機会は普通のアスパラに比べたらあの短いですけど、結構美味しいですね。はい、まあ、普通のアスパラに比べてその甘みがあってみずみずしいというのが、これがホワイトアスパラガスの特徴ですね。はい、でどうやって白くなるかというと、まあ、アスパラはですね、こう地面からこうニョキニョキ生えてくるんですけど、まあ、それに先ほどお話したようにですね、こう土を持って光を当てないようにしてるんですね。はい、でこれをあの柔らかくて白いって書いて軟白栽培っていうんですけど、これはあのあれと同じです、白ネギですね。白ネギも地面からこう生えてくるところにこう盛り土をして、そして、光が当たらないようにしてああいう風に白くなるんですけど、それと同じですね。はい、結構共通してます。はい、で普通に育てると光に当たって緑になるんですけど、まあ、その分ですね、こう緑の方は、まあ、栄養価はあるんですけど、ですけどこの、白い方、ホワイトアスパラガスは柔らかくてで、甘みがあるんですね。まあ、そこがいい特徴じゃないかなと思います。であと青臭さがないということで、まあね、アスパラの青臭さというか、まあ、あれはアスパラの魅力でもあるのかもしれないですけど、まあ、それがなくて、まあ、いろいろな料理にも適しているということですね。はい、まあ、流通量がですねどうしても少ないので、ね、皆さん目にする機会がどうしても少なくなってしまいますけど、ホワイトアスパラガスちょうど今くらいからの季節ですよ。はい、国内の産地は佐賀県と北海道が有名なんですけど、佐賀県の方が少し早く出るので、まあ、今ぐらいからもう出回ってるんじゃないかなと思います。はい、でそんなホワイトアスパラガスですね、見かけたら、やっていただきたいのが、まあ、レシピがいろいろあるんですけど、一番簡単なのは私がおすすめなのが生ハムで巻くだけですね。はい、ホワイトアスパラガス生ハムで巻いて、でこれワインのおつまみに最適なんですよ。はい、これおすすめですよ、見かけたらやってみてください。はい、でまあ、そんなホワイトアスパラガスがですね、もう、すごく人気な国があるんですね。はい、どこの国だと思いますか。それはですねドイツなんですよ。でドイツ人はですねホワイトアスパラガス大好きなんですね。で毎年4月頃になると、ホワイトアスパラガスが出回るんですけど、もうすごくたくさん食べるんですね。はい、で私もドイツに遊びに行ったのは、まあ、それより少し前だったので、たくさんは出回ってなかったんですけど、はい、もう皆さんもすごく食べますね。で1回で10本くらい食べますもんね。はい、でもうホワイトアスパラガス大好きすぎて、ホワイトアスパラガスの皮むきコンテストとかなんかもういろいろそんなイベントをするので、もう本当にこう熱狂的なホワイトアスパラガスのファンっていうような、なんかそんな印象でしたね。はい、というわけでですね、今日はいろいろな白い野菜についてお話していきたいと思うんですけど、この後はですね日本が原産の珍しい野菜ですね、白い野菜についてお話したいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。 はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日は白い野菜をテーマにお話しています。まあ、白い野菜いろいろあるんですけど、あえて白く育てる野菜、ですね、結構面白い特徴がありますので、いろいろご紹介していきたいと思います。はい、次にご紹介するのがですね、ウドですね。はい、ウドってどうですか、あんまり食べる機会ないかもしれませんね。はい、ここ九州では生産はされてもいるんですけど、そんなに多く出回ってないので、ですのでスーパーで見かける機会も割と少ないですね。はい、まあ、もともとですね、ウドは日本が原産の珍しい野菜なんですね。山ウドと、あとは先ほどご紹介した軟白ものに分かれるんですけど、なかなかないんですよ、日本が原産って。で、あと、このウドの珍しいところは産地がですね、東京が一大産地だということなんですね。はい、私もいろんな野菜を売ってたんですけど、東京が名産地っていう野菜はあんまりないですね。はい、まあ、野菜売るときにこう何々県産って書くんですけど、東京都産って書くことがもうほとんどなかったんですね。まあ、そういう意味で、ウドってすごく珍しいですね。東京都産、あと明日葉が東京都産が多いですね。伊豆大島とかでよく作られているので、でもそれ以外はほとんどないのが、まあ、これが珍しいんじゃないかなと思いますね。はい、でこれが東京ウドというブランドもありますし、もうこれ広く江戸時代から親しまれてきたんですね。はい、でまあ、そもそもウドってどういうものなのっていうと、これがもともと山に自生していたものですね。でタラの木 に似た木なんですけど、はい、これが、軟白栽培されているっていうのがその、まあ、いわゆる白いウドなんですね。はい、でこれどうして東京でそういうのが栽培されているかというと、東京都内にある防空壕の跡地とかそういったものでよく栽培されているんですね。はい、で、軟白栽培、白く栽培することで、まあ、どういういいことがあるかっていうと、もともと山ウドって結構アクがあるので、ですのでアク抜きするのが結構大変だったりするんですけど、この白い軟白栽培したウドはアク抜きをほとんどしなくていいので、ですので調理がしやすいということで、そういうことでその軟白ウドが親しまれてきてるんですね。はい、でまあ、外側と芯の方でちょっと使い方が変わったりするんですけど、まあ、芯の方はですね、柔らかいのでサラダとかですね、和え物とか、まあ、そういったものに適してますね。はい、で皮の方は、まあ、ちょっと、ね、歯ごたえがあるので炒め物とか揚げ物とかにするのが適してますね。はい、あときんぴらなんかもいいですね。はい、まあただこれ関東地方とかではよくウドを見るんですけど、まあ、やっぱり、ね、先ほどお話したみたいに九州地方でなかなか目にすることがないですね。はい、まあ、ウドに限らず春野菜がですね、ここ温暖な九州でなかなか出てくる時間機会が短いっていうのはこれなんでなのかなというふうに、ま、かねてから思ってたんですけど、まあ、もしかしたらもともと九州って温暖なので厳しい冬の時期っていうのがそれほど、ね、短いですし、で厳しさもそれほどじゃないので、ですのでこう春野菜が出てきた時のその喜びとかがですね、もしかしたらこう寒い地域に比べたらもう薄いのかなって、そんな風にも思ったりしますね。はい、まあ、あとはそうですね、こう山菜類とか、まあ、そういったものを頑張って山に取りに行かなくても割と畑がその年中機能しているから、まあ、だからなのかなとかも、なんとなく思ったりします。はい、まあ、そんな、春野菜の中でのですね、こう白い野菜ということでこうウドについてのお話なんですけど、まあ、そのウドのですね、まあ、一大産地、一大ブランドがですね、まあ、その東京都のですね、立川ウドっていうのがあるんですね。はい、この立川ウドっていうのは、まあ、ここはですね、もうかなり歴史が古くて、で、まあ、先ほどお話したようにこう、大規模な防空壕の中で、の跡地で、作られてるんですね。はい、これちょっと写真見たんですけど、なかなかこれすごいですね。はい、もう真っ暗なところにもう白いウドがもう所狭しとこうニョキニョキ生えてて、なんか、なんでしょう、こう幻想的な風景だなって、そんな風に思いましたね。はい、普通に野菜作っててもなかなかこう洞窟の中で作る野菜って私も作ったことなかったので、この光景はちょっと一回生で見てみたいなって、そんな風にも思いますね。はい、まあ、そんなウドなんですけど、まあ、ウドのですねがよく使われているその言葉って言ったら、こうウドの大木っていう言い回しがありますよね。はい、まあ、それこの野菜のウドって、まあ、そのウドなんですけど、まあ、ウドの大木は、まあ、どんな風に言われるかっていうと、 ね、大きいけれどもあまり役に立たないとかそういう、ものや人を、ね、指して使われる言葉なんですけど、はい、ウドはですね、もともとはそんなに大きくならないです。でこうウドの大木というふうに言いますけど、ウドは木じゃないんですね。で草なんで、なので大きくなったとしても2メーターくらいまでしか大きくならないんで、なので、まあ、ウドの大木って言って想像するよ、するともうすごい大きいなのを想像するかもしれないんですけど、まあ、それほど大きくはならないんだなって、いうことですね。はい、まあ、というわけでですね、まあ、今日はホワイトデーというこ、ホワイトデーを明日に控えたということですね、白い野菜についてお話してい、るんですけれども、次はですね、意外な、農産物についてお話したいと思います。まあ、白い農産物といえばということですね、ちょっと野菜じゃないんですけど、それについてお話していきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はホワイトデーを控えて白い野菜についてお話しています。まあ、白い野菜と、まあ、野菜だけじゃなくて、まあ、農産物についてもお話しするんですけど、ここからお話しするのはですね、意外な農産物、それは牛乳ですね。はい、牛乳は白いですもんね。ということで牛乳についてお話ししようかなと思うんですけど、実はですね、この牛乳についてお話しするのにはちょっと理由があるんですね。はい、それがですね、今牛乳がすごく余ってるんですね。もう報道なんかでね、ご存知の方も多いかもしれないんですけど、今ね、コロナウイルスの影響で全国一斉休校が始まりましたよね。はい、で、これでですね、困っているのが牛乳業界なんですね。酪農家なんですね。はい、と言いますのも、皆さんほら、牛乳といえば学校給食ですよね。学校給食で結構牛乳が消費されてたんですけど、それがもうほとんど消費がなくなってしまうと、もうその分牛乳が大量に余ってしまいますよということで、で、もう牛乳は牛がね作ってくれるので、なので休むことができないんですね。こう生産を休むことができないんです。ですので、今牛乳を、まあ、できるだけたくさん消費してねというような、そういった、動きがあるそうなんです。はい、なんかこれ昔ですけど、これ休校じゃないんですけど、その牛乳が余ってこう捨てられる映像とかがね、報道されたこともありましたよね。はい、なので、まあ、そういったことが、ね、起こらないように牛乳、まあ、ぜひ皆さんもですね、こう飲んでいただきたいんですけど、当店農家バーナヤもそれ、参加します。牛乳消費キャンペーンですね、当店も参加しますよ。はい、皆さんここからはお得情報なのでよく聞いてくださいね。はい、まあ、農家バーナヤはですね、まあ、いろいろな果実種があるんですけれども、それの牛乳割もが美味しい果実種も結構あるんですね。はい、で牛乳割の果実種は、100円引きになります。はい、まあ、いろんな果実種あるんですけど、そんな中で、コーヒーとかですね、あといちごとか、あとは、まあ、フルーツ系他にも牛乳割に適したものいろいろあるんですけど、あと、アールグレイ、紅茶とかですね、そういったものの果実種は牛乳割にすると結構美味しいんですけど、それは100円引きになります。はい、まあ、これだけじゃないですよ。あとは、果実酒飲むときにチェイサーとか飲まれる方も多いんですけど、そのチェイサー、まあ、水ですね、それを無料で牛乳にできます。はい、ですので、果実 と、牛乳をちょっと別々で楽しむこともできますね。はい、でチェイサーを牛乳に変えれるっていうことなので、なので実質牛乳の飲み放題ですね。はい、まあ、バーでなかなか牛乳飲み放題って、するところはないかもしれないんですけど、ちょっと農家バーナヤではですね、もう何かできないかなと思って、まあ、できること、まあ、ちょっと、ね、小さいかもしれませんけど、やってみようかなって思います。まあ、正直な話ですね、コロナウイルス今回の騒動はですね、もう当店だけじゃないと思うんですけど、飲食店だけでもないかもしれないんですけど、まあ、結構ですね、こう打撃は大きいですね。はい、で、ちょっとね、苦しい思いとかをしてるお店ももしかしたら多いかもしれないんですけど、まあ、当店もそうなんですけど、でもできること何かないかなということでやっていきたいと思います。はい、牛乳皆さん飲みましょう。農家バーナヤに来て牛乳飲みましょう。はい、どんどん牛乳を消費して酪農家を、応援したいなって、そんな風に思います。はい、というわけで、今日はホワイトデーを控えて白い野菜についてお話してきましたけれども、そろそろお別れのお時間になってきました。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。 皆さんにとっての農業、野菜、果物のお話を聞かせていただけたらと思います。好きな野菜の話でもいいですし、野菜売り場で感じたことでもいいですし、あとは家庭菜園でのエピソードなど何でも OK です。宛先はメールまたは Facebook、Insta で受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでfarmersbarnaya@gmail.com farmersbarnaya@gmail.com Facebook、Insta は農家バーナヤで検索してみてください。農家は漢字、バーナヤはアルファベットで BARNAYA です。この他もちろんお店に来ていただいて直接お話を聞かせていただいても OK です。皆さんの野菜、果物にまつわるエピソードをお待ちしています。さあ、お送りしてきましたナヤラジオ、今回もお別れの時間になってきました。今日はホワイトデーを控えて白い野菜についてお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週のテーマは春菊を話題にお話していきたいと思います。今日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。
Échate pa' allá, que tú no estás pensando. ての